多様な生き物に触れ学ぶ。磯遊びに行こう。ウニやカニ、ヤドカリなどテレビや絵本で見る生き物に触れ合える磯遊び。大潮の干潮時に逗子海岸の西側で楽しめます。多様な生き物の観察を通して逗子の自然を感じてみませんか？写真があります。こんな場所あったんだ。説明。手前に潮の引いた岩場。円形に白い入道雲と小高い山並みが見えます。説明終わり。観察してみよう。1. まずはタイドプール、潮だまりを覗いてみましょう。泳いでいる魚の姿や歩いている生き物の姿が観察できますよ。写真があります。説明。岩場でビニールバケツを手にしゃがみ込んでタイドプールを指さす男の子。後ろから弟が近づいてくるショットです。説明終わり。2. 実際に捕まえてみましょう。ただし素手で触ってはいけません。軍手をするか網を使って。捕まえた生き物がなぜそこに住んでいるのか考えてみると面白いですよ。3. 岩をひっくり返してみましょう。岩の下にも生き物がたくさんいます。ひっくり返した後は元に戻してね。写真があります。説明。右に片手にビニール袋を下げ岩をひっくり返す父親。左にピンクのパーカー姿の女の子が覗き込んでいます。説明終わり。4. 捕まえた生き物は必ず捕まえた場所に戻してね。監修写真提供。逗子市環境会議。町並みと緑の創造部会。磯貝隆博さん。新宿。磯貝さんのインタビューが記事の後半にあります。写真があります。説明。胸に大きく逗子市環境会議と書かれたグリーンベストを身につけ、広い額に大きな眼鏡、優しい笑顔の磯貝さんです。説明終わり。こんな生き物に出会えるかも。マダコ。岩に抱かれるように丸まっているマダコの写真が添えられています。動きもチェック。タコの動きや泳ぎを知っていますか？とても早く泳ぐんですよ。写真が3枚あります。写真1。色を変化させて背景に溶け込みます。説明。岩のくびれに体を沿わせ身を潜めているタコです。写真に、足の一本一本が自由自在。説明、海底で四方に足をくねらしているタコ。写真3、胴体から勢いよく泳ぎます。説明、三角頭を左方向に向け、足をすぼめて泳ぎ出した姿です。写真終わり。約1年前に都内から引っ越してきました。身近に生き物と触れ合える場所があっていいですね。子供も楽しそうで本当に良かったです。写真があります。説明。岩場で鏡越しのお父さんと二人の男の子。網を手にして何か捕まえたようです。説明終わり。捕まえるのは簡単そうに見えて意外と難しいですね。パパが一番無邪気に遊んでいます。写真があります。説明。手前にママ、真ん中にいる子供、一家三人で岩と岩の隙間を覗き込んでいます。説明終わり。潮だまりに生息する生き物の写真が7枚あります。写真1、赤ヒトデ。浅い海の石の下や岩の間、水深数メートルの岩場に住んでいます。足は5本あり、それぞれ10センチ程度。裏返ると、器用に足を使って元に戻ります。説明。 赤いサンゴの色をしたヒトデです。写真に、紫ウニ。説明、岩の小さなくぼみに一つずつ黒っぽい紫ウニが十数個身を潜めています。写真3、イソガニ。説明、岩の前に一匹のイソガニがいます。写真4、青海牛。日陰の岩場で多く見ることができます。大きさは3センチ程度で、体は柔らかく、体表は滑らか。岩を張ってゆっくりと移動します。説明、綺麗な青色をし、白っぽい斑紋があります。赤く見えるのは触覚でしょうか。写真5、イソスジエビ。説明、緑の海藻に透き通ったイソスジエビが乗っています。写真6、アゴハゼ。説明、オリーブ色したアゴハゼが右方向に泳いでいます。写真7、ホンヤドカリ。説明、透明な容器に入れられた茶褐色のヤドカリです。写真終わり。触るな、危険。毒を持っています。見つけても絶対に触らないでください。写真が3枚あります。写真1、ハオコゼ。説明、赤みがかったトゲトゲしたハオコゼです。写真2、カツオのエボシ。説明、青いビニール袋のようなカツオのエボシが泳いでいます。写真3、ゴンズイ。説明、体側に白っぽい筋があるオタマジャクシを細くしたような形のゴンズイです。写真終わり。準備と注意すること。人にも環境にも優しい磯遊び。磯に行ってみたいけど、持ち物や時間帯がわからないという人のために、磯遊びを楽しむための基礎を紹介。リピーターももう一度見直ししてみて。持ち物、服装、帽子、日焼け、熱中症予防のため必ず被りましょう。服装、濡れても良い、動きやすい格好で。タオル、肩や首の日焼け防止に。軍手、捕まえるのは網より手の方がいい時も、軍手を必ずはめましょう。マリンシューズ、つま先とかかとが隠れ、濡れても良い靴で、足元が滑るので、ビーチサンダルはいけません。透明なケース、捕まえた生き物を入れて観察します。タモ網、魚捕獲用の目の粗い網がおすすめです。イラストがあります。タモ網を持つママ、胸に透明ケースを抱く女の子、帽子に軍手、マリンシューズ姿の親子のイラストです。写真があります。説明。三つ編みをしたピンクのパーカー姿の女の子が四角い透明ケースを目の高さに持ち上げて覗いています。説明終わり。おすすめの時期。磯遊びに最適なのは大潮。大潮は満潮と干潮の差が最も大きくなる時のことです。7月12日から14日、26日から29日、8月10日から12日、24日から27日は大潮。11時前後、1時間程度楽しめます。潮はすぐに満ちてしまうため、引き切った頃が終了の目安です。詳しくは潮汐表で確認してください。注意事項。漁業権の侵害にあたる恐れがあるため、生き物を持ち帰ってはいけません。詳細はホームページを確認してください。ビニール袋など持ってきたものはすべて持ち帰りましょう。QR コードが添えられています。アクセス。波子不動の横から1と、さらに134号線の歩道を 鎌倉方面に進んだ先にある階段から2、出られます。2は滑りやすいので注意してください。2の写真があります。説明。国道のフェンスから急いで出る階段を覗き込んで撮っています。帽子をかぶった人が2人、階段を降りる後ろ姿です。説明終わり。駐車場、有料。駐輪場は、ロードオアシスを利用してください。簡単な地図がありますが、本文と重複するので省略します。ロードオアシスは、浪子不動より逗子方面、134号線沿いにあります。逗子の自然を引き継ぐ。生き物の変化は、彼らからの貴重な発信。逗子市環境会議、町並みと緑の創造部会が、昨年10月に、逗子の水辺の生き物たちを発行しました。その編集をした磯貝隆弘さんに、磯の変化と観察会の趣旨について聞きました。現状を知ってもらいたい。この70年で磯は大きく変わりました。水生生物は明らかに少なくなってきています。小学校1年生の時に逗子に引っ越してきて以来、逗子の海を見続けていますが、昔は磯の潮だまりを手ぬぐいですくうと小さな魚が驚くほど取れました。今は捕まえるのが難しいぐらいです。水温が上昇してきているのか原因はわかりません。2004年頃から、コブヨコバサミやモミジガイが見られるようになりました。これらは本来砂地に住んでいる生き物であり、岩場が砂泥化している証拠です。他にも2005年頃から意外化の二枚貝、名称は不明が増えています。岩場に密集して繁殖するので他の生き物の住処を奪います。砂泥化も意外化の二枚貝の出現もあまり良いとは言えない変化です。だからといって、駆除すればいいとはならないのが環境です。人為的な何かを行うと、他の生態系に影響が出てしまうかもしれない。そして、結果がわかるのは、10年以上先。次世代のことを考えて行動しなければなりません。すべての活動は興味づけの一つ。小学生の頃に磯の魚に興味を持って以来、中学高校時代は生物部、大学では水産科、そして油壺マリンパークに就職し、ずっと水生生物に関わってきました。現在は5年前に入会した逗子市環境会議で生き物観察会を開催したり、中学校などで講演したりしています。参加している子供たちを見ていると、生き物を真剣に捕まえようとしていた昔の自分そっくりで、微笑ましい。でも、子供たちに体験してほしいのは、捕まえることではなく、観察すること。どこで取れたのか、どうしてそこにいるのか、をじっくり見てほしいんです。そこから、なぜが生まれ、環境への興味に変わっていくから。観察会に参加する子供は、幼稚園の年長さんから小学校低学年までが一番多いんですが、考える力がつく小学校4から5年生くらいが最適なんです。私の今やっている活動のすべては、水生生物への興味づけです。水生生物の観察を通して、人間と生き物の生活を結びつけ、川や海を大切にする気持ちを育んでほしい。観察会に来ていた子供たちの中から、自分のようにそれを仕事にしてくれる人が一人でも増えれば嬉しいですね。磯貝隆弘さん、新宿。逗子市環境会議、町並みと緑の創造部会会員。日本写真協会会員。日本自然科学写真協会会員でもある。水生生物の専門家として、子供たちに環境の変化や生き物について伝えるほか、部会が長年集めたデータをまとめた、逗子の水辺の生き物たちを 2017年に編集した。白いワイシャツ姿の磯貝さんの写真が添えられています。写真が一枚あります。説明。左端に逗子市環境会議のベストを着た男性。右手を前に差し出しています。男性を囲むように前列に子供たち。その後ろに父兄が取り巻き、手前の少年が男性の差し出した手を指さしています。説明終わり。磯の変化を示す生き物。写真が3枚あります。写真1、コブヨコバサミ。本来は砂地に住んでいますが、時折岩場に姿を現します。説明、砂地にいるヤドカリのようです。オレンジっぽい褐色の足をしています。写真2、以前は岩場でしたが、現在は砂が溜まっています。説明、浅い海の砂地に、モミジガイでしょうか、黒っぽい生物がたくさんいます。写真3、イガイ科の二枚貝、親指大の黒い貝で、岩場にびっしりとくっついています。説明、足の踏み場もないほど、岩場が黒い貝で埋め尽くされています。写真終わり。